聖書をお読みします。ヨハネの福音書20章の19節から23節。ヨハネの福音書20章19節から23節まで。教会備え付けの新改訳の聖書ですと204ページになります。ヨハネの福音書20章19から23節お読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。会えて本当によかった。メッセージのタイトルにそうつけました。会えて本当によかった。誰に会えてよかったのか。イエス様、イエス様からすれば弟子たち、会えて本当によかった。皆さん、そう思った体験をしたことありますか。会えてよかったな、会いたかった、もう会えないかと思った、会えてよかった、もう会えないかと思った、会えてよかった。私は1年9ヶ月前このニューヨークに来ました。その時に単身で来るということ、ちょうどその頃私の父を葬儀で送ったこともありまして、ひょっとしたら単身で来るということは家族にもう会えないかなと思いました。自分の友達も、私今54歳、もうすぐ55歳になるんですけれども、亡くなっている方もいますから、ひょっとしたら命を失うかもしれない。病気になるかもしれませんし、事故が起こるかもしれない。もう家族に会えないかもしれないな。そう思って一応覚悟してきました。今のところはまだそれは起こっていませんが、1年半してこの前11月に3週間日本に帰りました。その時妻に会えた時にとても嬉しかったです。会えてよかったな、本当によかったなと思いました。こう思えるようになったのはやっと最近のことですね。特に妻がそう思うのは最近のことです。前に私が単身赴任した時にはそろそろ会いに行ってやるかと思ったそうです。私の妻はですね、会いに行ってやらんといかんかなと。そして行って帰る時にはですね、いかんきりゃよかったと思ったと言います。私はそれほどひどい夫であり父親でした。牧師でありながらもそんな姿をしていました。それがイエス様にお前ちょっとおかしいよって言われて、8年かかってだんだん変わることができるようになりました。そして今やっと会えてよかった、そのことをお互いに思えるようになってきました。前は私の子供たちはいなければいいのにと思っていたようです。実は私自身がそう思ってたんです。私の父親はもうお酒が好きで、お酒に酔ったらもう本当の惨めな格好をして家に帰ってきていました。車が入ってくる、車庫に入る音が聞こえる、もうそれだけでいやー参ったなと思いましたね。帰ってくると母親と喧嘩が始まります。それがもうほとんど毎日続いたような記憶があります。帰ってこなくてもいいのに、そう思えることはつらいと思うんです。でも私たちって意外とそばにいる人が、いや、そばにいなくても遠い人かもでもいいですけれども、いない方がいいのに、 あの人いなければいいのに、そう思うことがないでしょうか。日本の言葉に亭主元気で外がいいという言葉があります。夫はですね、しっかり働いてお金を入れてくれたら、外にいてくれたらいい。実はそれ本当に悲しいことですね。日本の男性たちもそんなことを望んで実はいない。一人一人宝物として愛されたい。聖書のメッセージはもう決まってるんです。一言です。あなたは愛されるために生まれた。愛されるために人は生まれています。でも私たちはいつの間にか何かしないと受け入れてもらえない、そんなような世の中を生きています。夫婦でもこうしないとダメ、ああしないとダメ、こうしてくれないとあなたとはうまくいかない、もう愛していない。それを私たちは本当は聞きたくないはず。でも私自身がそうでしたが、やめられない癖のようなものが自分の中にあって、周りの人を傷つけてしまう。本当は一緒にいたいのに、いない方がいいと言われてしまう、あるいは言ってしまう。これはとても悲しいことです。でもその私たちのところに神様は、人間はそうじゃないよって言ってイエス様を送ってくれました。イエス様が来て、私たちがもうチャランポランでどうしようもないのに、しっかり抱きしめながら、毎回抱きしめながら、あなたは宝だよ、いや私こんなことしちゃいましたから、こんなことをやってしまったんですって言っても、あなたは宝だよって言ってくれるんです。何度でも何度でも。怒りすぎたんです。私の場合であれば子供を殴ったんです、叩いたんです、蹴ったんです。でも神様は、イエス様は、お前は宝だ、もう一度やり直せ、それを何度も何度も言い返してくれました。30年かかってやっと私は何もそういうことをしなくなりました。そして宝として自分や周りの人を愛せるようになってきました。簡単にはできません。一人一人いろんな人生生きてますから、なかなか自分も周りの人も愛せません。皆さんは今の自分に満足していますか？自分でいい、こんな私でいいと思ってるでしょうか？あれができたらいいのに、これができたらいいのに、これができなかった私はダメだ、そういうことを思うことはないでしょうか？もうダメかなと思うときに、イエス様は来られて同じことを言われるんです。もしあなたが、私が今日今聞くなら、私どうでしょうか？イエス様おっしゃいます。お前は宝だよ、だから宝として生きなさい。そうか、宝なのか、じゃあ生き直してみるか。そうやってイエス様についていった弟子たちがたくさんいました。ところがこのイエス様の愛ということに嫌気がさしたり、ついていけなくなったり、そんなこと言ってたって人間うまく生きていけない、反発して社会が乱れる、そういうふうに決めた人がイエスを十字架につけて殺してしまいました。いや、お前のメッセージはいらない、そんなことでは人間うまいこと生きていけない、そう言って十字架につけて殺したんです。一番近くにいた弟子たちが、このイエス様がいてくれたらいいのに、いつもいてほしいと思ってた弟子たちが逃げてしまいました。そしてイエス様は殺されてしまいました。殺されたイエス様を見たとき、本当に死んでしまったとき、弟子たちは自分たちも殺されるかもしれない、イエス様に従っていてということで殺されるかもしれない、そう思って部屋に閉じこもっていたのが今日の聖書の箇所です。どうぞもう一度ご覧になってください。ヨハネの福音書の20章の19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。怖くて戸を閉めてたんです。イエスを殺した人たちがまた来て自分を捕まえるんじゃないか、見つかったら大変だから戸を閉めていました。そしたらそこにイエスが入ってこられたんです。よみがえったイエスが、殺されたはずのイエス様がよみがえって出てこられました。みんなびっくりしたんですけれども、最初にイエス様がおっしゃった言葉が、平安があるように。ヘブル語で言うとシャローム、 あなたに平安があるよとおっしゃいました。言われないといけないほどみんな恐れていたんです。みんな恐れていました。自分はダメだ、もしイエス様が本当に現れたとしても私のことはダメだと言われる、そう思っていたのに、裏切った、自分が裏切ったのにイエス様は現れて、あなたでよいとおっしゃってくださいました。本当にイエス様かなと驚いている弟子たちに向かって20節こう言って、イエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。本当に傷がありました。刺し傷がありました。十字架につけられた釘の傷、槍で刺された脇腹の傷がありました。弟子たちは主を見て喜んだ、喜んだんです。そしてその弟子たちに、喜んだ弟子たちにイエス様は言われました。平安があるように、もう一度言うよ、平安を持ちなさい、安心しなさい、それで帰っていいよじゃないんです。そこで務めがあります。21節イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。神様の国、イエス・キリストの愛を伝える作業はイエス様と人間との共同作業です。神様とあなたと一緒にする行動です。一人でやるものではありません。一緒にやります。だからイエス様はみんなに息を吹きかけて、神様の霊、聖霊を受けなさいって言って与えてくださいました。そして与えられたメッセージは、罪を許せって言うんです。罪を許さなければそのまま残る。でも罪を許すなら、その罪は許されます。皆さん、誰かの罪、この人許せないなと思ってるものありますか？何か自分の中に。この人のこれは許せんなと思っているものあるでしょうか。許せますか。聖書に書いてあります。許せ。この許すという言葉がポイントなんです。許すという言葉は手放すという意味なんです。手放す、自分で握らないということなんです。許すというのは、もうあの人のことを考えても全然腹も立たないし、もうよかったよかった、あれもう本当に許したからということじゃないんです。腹が立ってもいいんです。その人のこと、その怒った感情を握り続けない、この人はダメだという思いを握り続けないことなんです。許すというの、手放す。そしてじゃあ手放しどうするのか、神様に任せるんです。神様、この方のことを思ったら腹立つんですけれども、ものすごい腹立つんですけど、どうしようもないですから、もう神様よろしくお願いします、もう罰するんでも何でもあなたがやってください。実はこれ私の妻が祈ってた祈りなんです。私のことですね、もうこいつどうしようもないですと、私には手に負えませんからよろしくお願いしますって祈ってたんです。でもっと言えば、妻はもうこの人とは生きていけません、だから私はもう子供が高校生になったら離婚します、ごめんなさい、でもこの人はあなたの宝だからよろしくお願いしますって祈ってたんです。そしたら神様が、お前のせいでひどいことになってるぞということを私に教えてくれたんですね。それからもう大変でしたけど、8年かかって今少しずつ少しずつ変わってきました。許すというのは手放すこと。そして妻が言ってたんです。あなたよくそんなことできたねって言ったら、妻がこう言ったんです。私はあなたのために不幸せにはなりたくなかった。あなたが怒ったり子供たちにひどいことをするのを見て、それで私の人生がパーになるのは嫌だった。だからあなたはもう神様に任せた。そして私の幸せは絶対私は手放さない。私と私自身の幸せと私と子供の幸せは絶対手放さない、そう思ってたそうです。幸せはしっかり掴む。そして自分を不幸にするようなものは離してしまう。これを許すっていうんです。 皆さんを縛りつけているものは神様にもう任せてしまって、皆さんの幸せをしっかり掴んでください。それをイエス様は復活しておっしゃったんです。なかなかこれ簡単なことではありません。ちょうど最近お一人の方の証が届いたので、神様のことについてのお証が届いたので、今日はこれをご紹介してメッセージを終えたいと思います。これは日系人福音宣教協力会というところから送られてくる時報です。ニュースレターですね。カリフォルニアのロサンゼルスに本部があります。公の書類で名前も出て書かれているもので、ですのでここでご紹介します。一人の女性の告白です。私は告白するのも恥ずかしいような過去を歩んできましたが、ここに懺悔とともに罪の告白と証しをしなければ神様を仰ぎ見ることはできません。今から50年ほど前に私はある教会で洗礼を受けました。本当に何もわからないまま神様を受け入れることを誓いました。しかし曖昧な心で周りの状況に気を使いながらの受け入れは間もなくつまずくことになりました。ある信者さんの言葉が私の心に深く突き刺さり、教会を去りました。二度と教会には行きたくない、クリスチャンなんて大嫌い。私は固くなに心を閉ざしてしまいました。それ以来私は神様を否定し、4人の子供を育てながらこの世的な喜びを満たし、外見は一見やり遂げたかのように見えました。神様を否定し自力だけで頑張ってきた結果、私の家族にいろんな歪みが生じていました。息子は生まれた時から ADHD を抱え、当時はまだドクターも知らなかったため、しつけが悪いのだろうとただ厳しくしつけてきた結果、息子は今でも母の愛に飢えています。私自身もふうと自分を顧みると、心は枯れ果て安らぎもなく、老いを重ねるごとに得体の知れない不安や焦りが私に覆いかぶさってくるのでした。そんな折の昨年初め、新しい友人と親しくなりました。明朗快活な彼女の行動に惹かれていき、どうしてこんなに親切で温かいのだろうと戸惑いさえ感じました。ある日彼女の口から、私はね、困った時は真剣に神様に祈るのですよ、神様は必ず祈りに応えてくださるから、と聞かされ、私はちょっと驚きました。それまで彼女は一言もクリスチャンであることは口にしませんでしたから、私は教会に誘われることを警戒し、自分の心の傷をそっと明かしました。教会には金輪際行きませんから、誘ってもダメですよと暴言を吐きました。しかし彼女は嫌な顔一つせず、私の傷ついた心を大きく包み込んでくれたのです。そして5月頃になって突然、マウントハーモンで修養会があるけど行ってみない？楽しいよと誘われ、私は何の転校もなく、うん行ってもいいわと答えてしまったのです。あれほど嫌いな教会だったのに、マウントハーモンに着くなり私は一変して聖霊に引きつけられるような思いに駆られました。緑滴る聖地のようなマウントハーモンに導かれたことは、ずっと以前から神様のご計画の中にあったことを少しずつ確信できるようになりました。講師の方々のお説教を息を殺すようにして聞き入りました。その一言一句は私の枯れ果てた魂に染み渡るように吸い込まれていきました。長い間神様に背き抵抗してきた私の魂は、砂漠の道なき道を目的のないままさまよっていたのです。収容家にある時、会場から出た私に講師の先生が声をかけてくださいました。あなたは重荷を背負っていますね、お祈りしましょうか。問題は心の奥底に深くしまい込んでいたはずの私の内面を、先生はちゃんと魂の目で見通されていたようです。お祈りの中で、今あなたは神様を信じ受け入れますかと聞かれ、私ははいと答えながら涙が流れて仕方ありませんでした。 神は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださったとありますが、私もこの時神様の愛によって主イエス・キリストの支配下に預けられたのだと信じています。ある先生が、私たちはすべてのものの作られる以前から選ばれた存在としてこの世に導かれていたと言われたことに、私は深い感銘を受けました。今まで自信のない自分に苦しんできましたが、私は神様に選ばれ愛されてこの世にあるのだと自分の存在を強く肯定できるようになったのです。これは私にとって大きな救いの恵みでした。これを境に私の生活が大きく変わりました。その修養会以来、真剣に教会に集い、サニーベルのファミリー地区会にも誘っていただき、神の家族の一人として温かく迎え入れていただきました。 YouTube を通して他の教会のメッセージも聞くことができて、毎日が修養会だと感謝しています。かたくなに閉ざした私の心は随分と遠回りしましたが、それも神様の配慮だったと思っています。試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろうという聖書の言葉に励まされ、今の私は神様に委ねることと感謝できることがいっぱいあることを学ばされています。今一番嬉しいことは、私の余生にはっきりした目的が与えられたことです。信仰が高められ、魂が清められ、命の冠が与えられる日まで限りなく成長していきたいと望みを持つことができるのです。神様、どうぞ御心のままに私を導いていってください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。お祈りをします。私たちの命の責任者であられる神様、私たちを両親を選んで命を与えてくださってありがとうございました。ありがとうございます。兄弟姉妹を与えてくださってありがとうございます。神様、みんな家計だらけでした。みんな問題ありました。でも子供の時それ分かりませんから、お父さんやお母さんが怒ったり、自分の思うようにしてくれないことで疑うようになったりしました。そしてそれを繰り返してしまう。自分が親になった時また繰り返してしまうようなものでした。でも神様、あなたは私たちのところに来てイエス様として来られて、繰り返し繰り返しおっしゃってくださいます。私でいいんでしょうか。何を言う。お前は宝、神様のかけがえのない宝だから、宝物として生きなさい。こんな失敗しましたけど、間違いしましたけど、傷つけましたけど、お前は宝、もうするな。主よ、繰り返し繰り返し私たちがあなたを無視して離れて、ついにはあなたの十字架を見放しても、あなたは復活していってくださいます。お前は宝、逃げたけど宝、宝として生きなさい。主よ、このメッセージを心から感謝します。ここにおられるお一人お一人はみんなあなたの宝物、どうぞ今日ここから宝としてしっかり地に足をつけて顔を上げて生きられますように。神様の祝福がいっぱいありますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。